マタイによる福音書9章9節から。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人も罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。この主の日の礼拝の説教題、罪人を招くためにはマタイによる福音書9章13節から示されました。新共同訳新約聖書の15ページになります。13節の後半でイエス様はファリサイ派の人たちにこう言われます。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。ファリサイ派の人々にイエス様が語られた御言葉は、私が来たのは自分を正しいと思っている人を招くためではないと聞こえるかもしれません。しかしイエス様は、自分を正しいと思っているファリサイ派の人々をも行って学びなさいと招いておられます。この御言葉は律法の教師ラビが弟子に教えを伝える時の言い方です。イエス様はファリサイ派の人々を排除されたのではなく、ご自分を通して聖書を学ぶように招いておられるのです。13節の前半でイエス様は、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないと、旧約聖書ホセア書6章6節を引用されます。そしてこの御言葉がどういう意味か言って学びなさいと言われます。イエス様は罪人を招いて共に食事をされ、多くの人が正しいものとされるためにご自分から罪人の一人に数えられます。そしてイエス様の歩みは十字架の上での死へと至ります。この主イエスの十字架に神様の愛がはっきりと示されているのです。十字架の上で生贄となられた主イエスは、ご自身の尊い犠牲が源となって神様の愛がこの世界に広まっていくように願っておられます。ローマの信徒への手紙3章10節にありますように、正しい者はいない、一人もいないのです。私たちは皆主によって救われなければならない罪人なのです。主イエスは徴税人や罪人、 パリサイ派の人々を、そして私たち一人一人を、罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命に救い出すためにやって来られたのです。与えられました聖書の御言葉、マタイによる福音書9章9節以下をご覧ください。イエス様がガリラヤ湖の向こう岸から船でご自分の町カファルナウムに帰ってこられ、9章の1節から7節で中部の人を癒されました。そして奇跡を起こされた場所から出発され、通りがかりにマタイが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われたのです。この時マタイが座っていた収税所では通行税を徴収していたと思われます。聖書の巻末にある地図の6、新約時代のパレスチナをご覧ください。この収税所はヘロデ大王の2人の息子ヘロデ・アンティパスとフィリポがそれぞれ支配するガリラヤとトラコンの境界に設けられていました。ヘロデ大王はイエス様が誕生された時に2歳以下の男の子を虐殺した王で、ヘロデ・アンティパスは不正な結婚を非難したバプテスマのヨハネの首をはねた王です。ガリラヤはガリラヤ湖の西岸に、トラコンは東岸にありますが、この収税所はカファルナームから北東に数キロメートルほどの湖のほとりにあったと思われます。マタイは境界を越えて交通する通行する人の取り調べと通行税の徴収を行っていたのでしょう。そして私に従いなさいと言われると、すぐに立ち上がって主に従ったのです。実節のその家はマタイの家と解釈するのが一般的と思われるかもしれませんが、家という言い方はここだけではなく、マタイによる福音書には何度か出てきます。この家はおそらくカファルナウムのどこかにあったイエス様の家か、シモン・ペトロの家、もしくは他の人の家で、イエス様が活動の拠点とされた住まいであったのでしょう。イエス様が仮住まいとされていた家に大勢の徴税人や罪人がやってきたのです。そしてイエス様や弟子たちが大勢の徴税人や罪人と一緒に食事をするのを見て、ファリサイ派の人々が11節で弟子たちにこう言います。なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか。ファリサイ派の人々がイエス様を非難したのは、徴税人がこの時代のイスラエルの民から嫌われていたからです。徴税人が嫌われていたのは、ローマ帝国がある地域から税を徴収する権利を より高い値段をつけた人に売り、その人を徴税人と定めて税を徴収させていたからです。ですから徴税人は買った値段以上の金額を徴収しなければ元が取れませんでした。ここで罪人と呼ばれているのは、高い利息を取ってお金を貸していた人たちを指します。徴税人が集めた税を高い利息で貸し付け、不正な利益を上げていたこともあったようです。立法を破っている人たちですから、食べ物についての立法も破ると疑われてしまい、このような人たちと食事を共にすると自分も立法を破ってしまうと思われていたのです。ファリサイ派の人たちがご自分を非難するのを聞かれたイエス様は、12節の後半と13節の後半で弟子たちに代わってこう答えられます。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様はファリサイ派の人々を皮肉を込めて丈夫な人、正しい人と言われたのではありません。イエス様はファリサイ派の人々を丈夫な人、正しい人と認めておられます。また徴税人たちは当時の社会的な偏見によって苦しい立場に置かれているが、この人たちこそ実は善良な人たちであると共感されていたのでもありません。ファリサイ派の人々が指摘するように、徴税人たちの行為には重大な間違いがあります。そこでイエス様は、医者が危険な感染症を患っている病人のもとに来るように、重大な罪に陥っている徴税人や罪人のもとに来たのだと言われるのです。そして預言者ホセアが伝えた神様の御言葉によって、ご自分が神様の求められる憐れみを行う医者として来られたことを明らかにされます。主イエスは私たちすべてに神様が求められる憐れみによる治療を行われる医者であられます。収税所に座っていたマタイを召し出されたのも医者であられるイエス様、憐れみによる治療行為であったのです。収税所に座っているマタイの姿は、イエス様の目には治療を必要としている病人の姿に映りました。与えられました御言葉の前には、中風の人の癒しが記され、18節以降には瀕死の少女と12年間長血を患っている女性のことが記されています。イエス様にとって、徴税人のマタイ、この人たちと同じ病人であったのです。与えられました御言葉の中心は、イエス様の招きです。マタイに、私に従いなさいと言われて招かれたのは、イエス様の治療行為です。徴税人や罪人を招かれ、一緒に食事をされたのも、主の憐れみに満ちた治療行為なのです。 そしてそこから父子聖霊なる神様の交わりに入れられた新しい関係が始まります。それまでのあらゆる関係から解き放たれて神様と新しい関係に入れられるのです。私に従いなさいと言われたイエス様は罪人と一緒に食事をされます。名医であられるイエス様は患者がどんな難病であってそれを放置されません。共に生きようと招かれ一緒に食事をされます。そこには主の憐れみと許しがあり癒しが起こります。徴税人たちが善良な人々であったとは言えませんが、主イエスの招きを受けて主のものとされ主にあって正しい人々へと変えられていったのではないでしょうか。神様の憐れみによる招きは罪人を主に従って生きるキリスト者へと、キリストと共に生きる神様の子たちへと作り変えるのです。マタイは自らの資質によって正しい人となったのではありません。マタイが正しい人とされたのはイエス様の招きがもたらした奇跡なのです。主イエスの憐れみがそれに応えて立つ人を起こし、主によって罪人が正しい人に変えられる奇跡を起こすのです。この主の日に私たちは私に従いなさいと主の招きの御言葉を聞いています。主イエスの目には私たちもまた収税所に座っているマタイと同じなのです。主は御言葉によって私たちを召し出してくださいます。主が召し出してくださった時奇跡が起こり、マタイは立ち上がって主に従いました。主イエスが私たちに私に従いなさいと言ってくださるからこそ私たちも主イエスに従っていくことができます。私たちがどんな仕事や生活をしていたとしても、どんな時代や環境の中にあったとしても、主イエスにあなたは立ち上がって私に従ったと言っていただけるかが決定的なのです。そう言っていただけるならば、私たちは父子聖霊なる神様の交わりに入れられ、それまでのあらゆる関係から解き放たれて神様との新しい関係に入れられるのです。病人が医者を必要としているように、罪人には救い主が必要です。主イエスは罪人を招くためにこの世界にやってこられました。主イエスが私たちに求めておられるのはこの世界に正しい人はいないことを受け入れ、主が憐れみによって主の憐れみによって罪人が正しい人へと変えられ、救いへと入れられることを信じることです。主の救いの御業の中に生かされ、 主の憐れみの奇跡によって立ち上がり、主に従って歩みゆくことなのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たち朝鮮人や罪人を招かれ、一緒に食事をされた主イエスの招きに応えるものとしてください。主の憐れみによって、父子聖霊なる神様の愛の交わりへと入れられ、愛と憐れみに満たされた新しい関係に生かされるものとしてください。それまでのあらゆる関係から解き放たれて、神様との新しい関係へと招き入れてください。主イエスの憐れみがそれに応えて立つ人を起こし、主によって罪人が正しい人に変えられる奇跡を起こしてください。病人が医者を必要としているように、罪人には救い主が必要であるからこそ、主は罪人を招くためにこの世界にやって来られたと信じるものとしてください。どうぞ私たち、この世界に正しい人はいないことを受け入れ、主の憐れみによって罪人が正しい人へと変えられ、救いへと入れられると信じるものとしてください。主の救いの御業の中に生かされ、主の憐れみの奇跡によって立ち上がる、主に従って歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によって